ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは前回に引き続いて今回どんなお話でしょうか。前回をちょっと振り返ってお話しいただけますか。
はい、前回はヒートショックの話しましたよね、
うん、
それから血管の話ですよね、はい、本当ね、もう12月これね、もう中過ぎてますます寒くなってきました、
うん、そうですね、
これでヒートショックのね、うん、本当にちょっと危険が、ね、うん、さらに増してきたと、はい、いうことで、このヒートショック、これは暖かいところから急にですね、寒いところに出たときとか、うん、そうすると体温が、うん、急に下がりますよね、はい、そうすると血圧が急激にこう上昇すると、
うん、
そうすると脳や心臓、こういったところにですね、深刻な発作を起こして、うん、で死んでしまうケースも、ね、多くあるという話をさせていただきました。
そうでした。ヒートショックで亡くなる人が年間1万5000人以上、これもびっくりなんですが、交通事故死のおよそ5倍と聞いても、本当に怖いなというふうに思いました。
そうなんですよね、うん、でトイレの中では非常に、ね、怖いんですが、お風呂は、ね、うん、特にやっぱり多くてですね、やっぱ裸になりますものね、
そうですね、
それでこの湯船の中に今度入ると、うん、溺れ死んでしまう、こんなケースも、ね、うん、あるということで、はい、これも年間5000人以上ということでね、
はい、これも本当にびっくりです。急な体温変化で血圧が下がって気を失ってしまうというふうになっちゃったりするんですね。
はい、
びっくりです。
本当ね、この急な体温変化で、うん、人間っていうのは急にこう体温が下がろうとすると血管がちょっと変わるんですが、どんな風になるんでしたっけ。
血管が確か熱を逃がさないようにということでギュッと締まっちゃう、収縮、
はい、
ですかね。
そうです、そうです、うん、はい、血管がそれでは収縮すると血圧はどうなりますか、う
ん、ギュッてなるから多分上がるってことかな。
そうですね、
はい、
じゃあ逆に、血管が拡張開くとどうなります
か。じゃあ逆だから下がる。
あ、そういうことですよね、うん、人の体っていうのはね、そんな風にできています。でこの時にね、血管がこう、普通、ね、うん、丈夫で、健康な血管なら、うん、別にね問題ないんですが、うん、こう年を取ったりそれから不摂生を続けたりしてると血管がこう傷んで、うん、固くボロボロになってくるんですよね。そして血管の中にもカスのようなものがこう溜まってきたりして、はい、狭くなったりします。これを一般に動脈硬化って呼んだりしますが、
はい、
これがひどくなった時にですね、圧力がドンとかかると
血管が破れちゃったりとか詰まっちゃったりとかっていう風になるんですね。
そういうことなんですよね、うん、脳だったら脳出血や脳梗塞、
うん、
心臓だったら心筋梗塞、
うん、
それで心臓の近くにある大動脈がこう裂けていく大動脈解離とかですね、これは病院に行くのが遅れたり、
うん、
程度が、ね、悪かったりするともう本当にすぐに命に関わる大変な事態ですね。
はい、もう本当に怖いですね、やっぱり年齢とかで血管もだんだん脆くなっていくっていうことなんでしょうかね。
はい、確かに年齢とともに動脈硬化っていうのは進んでい、きますけれども、
うん、
だからといってみんながですね、ボロボロになって、くるわけではないんですね。血管年齢、この若い人も大勢いらっしゃいます、
うん、はい
はい、逆にですね、若くても血管年齢が古い人もいるんですね、実はこの動脈硬化というのは10代から始まってるんですね。
そうなんですか。
ですからね、年は必ずもこれ取りますからね、
うんうん、
だからそれ以外のことについて注意を していかなきゃならないですね。
そういうことなんですね、大事なことですね。
はい、 その大事な話をしようとしたらまた佳子さんに止められちゃったんですよね。
あ、 そこまでだったんですね、この間ね。あ、そこからだったのにってことだったんだ、そうか、もうでも時間切れだったんですよね。じゃあ今日はその続きからをお願いできるんですね。
はい、それじゃあ、その続きからということでね、
はい、
まあ、今動脈硬化の話を、させてもらいました、
うん、
じゃあ動脈硬化ってどういうふうに進んでいくのか、
はい、
それがですね、あの元で心臓病や脳卒中、脳卒中というのはあの、脳の血管が破れたり、うん、こう詰まったりする病気のを全部合わせた、うん、まあ、言い方なんですけど、
うん、
まあ、こういったものになる原因、
うん、
それの代表的なものとして、まあ、何があるかというとですね、高血圧、
はい
はい、それからコレステロールなんかがこう血液の、ね、中でこう、脂質異常として、
うん、
発生する、
うん、
それから糖尿病、
はい、
肥満、
うん、
他にも、ね、まだいろいろあるんですけど、まあ、今言ったこれらの、ね、原因の多くに共通することがあるんですね。
なんだろう。
それは、ね、糖質。
あ、糖質、は
い、糖質です。まあ、糖はね、あの砂糖の糖、
うん、
糖尿病の糖ですよね、うん、実はこの糖は摂取の仕方によってはね、本当にね、体に悪いんですよ。もう万病のもと。で、糖質にね、こう、まあ、関係することいろいろね、あるんですけど、まあ、今日はその中でもですね、糖質の取り方、
はい、
はい、取り方について話したいなと思います。
はい、これは気になります。教えていただきたいです。
はい、ところで佳子さん、グリセミックインデックスって知ってますか？
出た。ま、全く聞いたことがありません。
そうです
、初耳です。何でしょう、その難しい、
はい、
グリグリなんとか。
何でしょうか。
はい、
グリセミックは日本語で血糖ですね。
はい、おー、はい、これが
血糖値の血糖、はい、からインデックスは指数のことを言いますね。でアルファベットの頭文字を取って、GIはい、GI、 知はあの値という字ですね。はい、
あ、そうなんですね。
はい、そういうふうに呼んだりします。はい、それでこう物を食べるとこうですね、消化吸収されて、その中の糖質が血液の中にこう流れていくんですよね。
うんうん、
でこの、血液中の糖質の濃度、
うん、
これをブドウ糖濃度っていうんですが、
はい、
これ、まあ、血糖値とも言いますね。
うんうんうん、
はい、まあ、一般には血糖値ですよね。うんうんうん、でその糖質が急激に増えると、
はい、
この、血中の中の糖質が急激に増えると、インスリンっていうホルモンが膵臓からあの出てきますが、
はい、
急激だとね、過剰に出るんですよ。いっぱいダッと出てしまいます。
はい、
それでこの過剰に出るのが良くないんですよね。
うん、
で急にあの血中のこの、血糖値、まあ、血糖値ですね、血糖値が上がったり、うん、それからずっと高い状態が続いたりするのは、するとですね、
うん、
やっぱ非常に、体に負担がかかってきます。
はい、
まあ、本来ならこの糖質っていうのは、
うん、
こうエネルギーになる元ですんでね、
はい、
まあ、そういうことで非常に大切な役目もあるんですが、
うん、
この、ね、消費ですね、エネルギーとなって消費をしていくわけですけど、
うん、
この消費が間に合わなければインスリンっていうのは、どんどん過剰に出てくるし、うん、それから、この余った糖質っていうのは脂肪細胞っていうところに蓄積されるんですね。まあ、中性脂肪って呼んだりします。
はい
はい、あのこれはあの当然、こういう状態が長く続くと、
うん、
糖尿病や、
うん、
肥満、
うん、
そして高血圧、うん、この原因にもなります。それで血管をボロボロにする、
うん、
動脈硬化の主な原因となっていくんですね。
はい、
ですからこのインスリンの分泌をですね、あのコントロールすることが大事なんですよね。
うんうん、
それには、まあ、最初に言った糖質の取り方、
うん、
これがとても重要になります。
そうなんですね。わあ、なんか血管ボロボロとかって聞くとすごいね、怖くなってきますけれども、糖質の取り方が重要というと、はい、たくさん取ってはいけないということですか？
まあ、もちろんあの必要以上に取ったら良くないっていうのは、
うん、
これはもう皆さんね、
うんうん、
まあ、常識的にこう知ってることですけど、
はい、
まあ、ここではですね、あの、食べ物によって糖質の吸収が遅いって、
うん、
そういうことがあるよっていうのをですね、お話ししたいと思います。はい、で、この、糖質の吸収が遅いっ あるいは早いっていうのをですね、うん、これを数値で表すことができるんですね、
はい、
でそれが GI 値です。
あ、そうか、ここでさっき聞いたグリセミックインデックスっていう GI 値が出てくるんですね。
はい、はい、その通りです、うん、でまあこれ簡単に言いますとね、あのブドウ糖の GI 値が100、
はい、
この100が最高ですね、
うんうん、
はい、でこの数値が高ければ高いほど糖質の吸収が早いということになります、
はい、
で一般的に70以上が高くて、で56から69がまあ中程度、
うん、
で55以下が低いというふうにされています。
はい、そうなんだ。
でね、これ食物でいうと、うん、例えばですよ、食パンはね91とかですね、
結構高いですね。
高いですね、すごい高い。
そんな高いんだ。
でうどんも85、
お、
はい、白いご飯もだいたい84、
あ、近い、
うん、まあ本当にね、炭水化物、特にこの白い、こう炭水化物は、
うん、
まあ高いっていうふうに言われてますね。
うーん、ちょっと白いで覚えておきましょう、
はい、
うん、
それで玄米55、
うん、
はい、それから全粒粉のパンは50、
うん、
まあそういうことでね、炭水化物もこうなんかね色んついてくると、
うん、
低めのものがこう出てくるというような感じがありますね。
なるほどね、はい、簡単にちょっと色目で覚えておくのも分かりやすいですね、
は
い
は
い、
それから野菜はまあ、大抵が、まあ、低 GI 食品っていってね、低い、うん、GI 値のものが多いんですが、
はい、
中にはですね、じゃがいもとか人参、
うん、
これじゃがいもが90、人参は80ぐらいあります。
へー、なんかじゃがいもは分かりますけど、人参がそんなに白っぽくないのに、はい、赤いのに割と高いんですね。
そうね、これちょっとね意外ですよね、
うん、
それからね、もう一つ気をつけたいことがあるんですね。
はい。
それは食べる順番です。
へー、
あのね、GI 値の低いものから食べると、
うん、
これがね、割合血糖値って上がりにくいんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、でよく言うじゃないですか、うん、野菜から食べなさいって。
あ、はい、それは聞いたことがあります、
ね、野菜で肉で、それで最後にご飯っていうね、まあこういう順番で食べるといいですよって、ね、まあよくダイエットなんかで、ね、
うん、
そういうふうなことね、
あ、なるほど、
聞くと思いますが、
うん、
これはね、この血糖値、このインスリンのコントロールのことなんですよね。
そうなんですね、
はい、
でも思えばお料理屋さんに行ってもサラダとかが先に出てきて、はい、それからメインに行って、ね、最後にご飯物が出たりとかってありますもんね。理にかなってたんですね。
そう、そういうことですね、
うん、
それで結構やっぱりのカロリーをね、
うん、
こう気にする人、
はい、
ね、必ず何か買うとこうカロリーを見る人がいますよね、うんうん、でまあ、実際これカロリーを気にするってことはこれはいいんですけど、
うん、
でもね、同じカロリーでも、
はい、
実は GI 値が、うん、違う、
うん、
それからまた、食べる順番でこのカロリーのね、消費っていうのはね変わってくるんですよ。
へー、そうなんだ、
はい、だからあの一度にですね、ダンとこう、
うん、
血糖値が上がる、
うん、
こういうような食べ方、あるいは、うん、その食べる順番、
はい、
これをね、やっぱりちょっと気をつけていかないと、
うん、
もうせっかく同じものを食べるにしてもですね、
うんうんうん、
やっぱり体に、余分なその負担をかけてしまうっていうような、
うん、
ことがありますね。
そうだったんですね、はい、今日は、野菜、肉、ご飯で食べようっていう順番を考えて食べようっていうのと、はい、GI 値という言葉を、ね、はい、知りました。この GI 値っていうのはどうやって知ることができるんですか？
これはね、
うん、
インターネットで、調べると、ね、いっぱい出てきます。
あ、そうなんですね、
はい、それでどういう食べ物が GI 値いくつかとかですね、
うんうんうん、
そのいっぱい出てきて、非常に分かりやすいですんでね、ぜひ参考にして、この GI 値、カロリーだけではなくて GI 値っていうところにまたこれからですね、注目して、
はい、
ぜひ気をつけていただければと思います。
はい、前回から引き続いてやっとここでスッキリいたしました、はい、社長ありがとうございます、はい、GI 値覚えておきましょう。さて、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここから羽崎さん、お話があるそうです。お願いします。
はい、ありがとうございます。 ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、
はい、
今年最後の生放送です、
うん、そうですね、
はい、で最後に、ちょっと島田市内限定の、ね、お知らせにはなるんですが、
はい、
新聞折り込みを年末年始と入れたいと思います。すべ、
はい、
てのお宅ではないかもしれませんが、大井建設のチラシが12月22日の水曜日と1月3日月曜日、うん、この2回、入ります、
はい、
これはあの何回も、ね、お話ししてますが、バブルマイスターという、ね、ウルトラファインバブルを発生させるシャワーヘッドのパーツを、うん、これをラクラクセット限定20個、
うん、はい、
ということで島田市内の方に、チラシでお知らせしますので、
はい、
ぜひ新聞取ってらっしゃる方はその日は、楽しみに大井建設のチラシが入りますので、うん、ぜひ見てください、
はい、
もしあの市内の方以外もねこのラジオ聞いてくださってますので、うんうん、バブルマイスターに興味がある方は私どもの SNS とかホームページからお問い合わせください、
うん、はい、はい、ぜひ気になっている方も増えてきていると思いますので、はい、チラシ12月22日と1月3日、はい、来年ですね、入るということです、はい、こちらもチェックしてください、はい、浜崎さんありがとうございます。
ありがとうございました。
さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
人をつなぎ地域をつなぐハート&ハートでナビゲート G スカイ 76.5 FM 島田